TBS Podcast TBS ラジオミートアップ笹川由里と
岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。株式会社シロ代表取締役会長ファウンダーブランドプロデューサー今井博恵さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。シロというと世の中の女性の皆さん、あのブランドかと思われる方も多いと思うんですけれども、今井さん、今日シロの話をたっぷりしたいんですよ。私はファンです。
ありがとうございます。嬉しい。
本当に以前からお店で買わせていただいてたんですけど、実は私表参道でサウナを何人かで経営してるんですけど、そこにシロ の, 工場でこう売り物にちょっとすることができない、ちょっとだけ傷がついたものとかを置かせていただいていて、はい、玉のオイルとか玉のクレンジングバームとか、うん、本当にいいんですよね。
嬉しい。
他 の, ところで触ったことがないテクスチャーっていうか、何この触り心地だったり、何この保湿感だったり、あれなんかご自身のね、ブランドのことをちょっと早速話していただきたいんですが、本当に質がいいですよね。
もう本当に 100% に近い状態で植物だけで、製品を作らせていただいているので、多分そこがきっと感動ポイントなのかもしれないですね。
だし、見た目も可愛らしくて、大輔さんご覧になりましたよね。
はい、
ご存知ですか、白は。
あ、すいません、今回を機に勉強していきたいです。女性もともと疎いので
寂しいです。
いや、でもあれ、ゆりちゃんは今井さん会うのは初めてじゃないんです。
はい、今井さん、それこそサウナにも来ていただいてたりしまして、はい、
そうなんです。でもやっぱりプロダクト使っている立場からして、やっぱり経営者は会社を象徴すると思うんですが、今井さんの人柄がこうプロダクトににじみ出てる感じなんですかね。
そのサウナを運営してるチーム一同で、今日今井さんが来るってお待ちしてたら、来られた瞬間にこの人が確かに城を作ってるんだっていうような、すごく特にリンクしてました。城っていうブランドと今井さんのお人柄が、はい、そこに一番驚きましたかね。
なるほどなるほど、はい、それでは早速なんですが、今井さん、現在の城という会社についてご説明いただけますでしょうか。
はい、シロはですね、日本にですね、20数店舗、30店舗弱と、あと海外、イギリスなどなど世界展開をしているコスメティックブランドになります。フレグランスですとかスキンケアや、パフュームとか、メイクアップ商品ですねなどを、北海道砂川市という、場所で自社の工場を持っていますので、企画から製造販売まで一貫している、ブランドがシロになります。
ホームページを見ていただくと分かるんですが、さっき今井さんがおっしゃってたその素材へのこだわりがとにかく強いっていうので、例えば一つクリックして、なんだろう、ガゴメ昆布美容液クリックしたら、うん、そこがどこどこの生産のもので、ガゴメって何なのかとか、なんかもう知識がどんどん掘り下げられていくっていうのが、結構その皆さんがファンになるゆえんなのかなっていう気はしてるんですが、そのあたりってどういうふうにお考えになってるんですか。
やっぱ効果を得たいじゃないですか、はい、ここで言っていいか分かんないんですけど、世の中の化粧水っていうやつって 99% 水なんですよね。で、スポイト一滴の例えば有効成分を入れて、なんちゃら効果って言っていて、じゃあその水をつけて女性は本当に綺麗になりますかっていうふうに、私はその化粧品を作る中で学んでいって、その事実、その世の中の製品って、あ、こういうふうに水でできてるんだっていう事実を知って、であれば自分の製品を作るときに本当にその素材だけ、例えばラワンブキ、北海道アショロ町のラワンブキってあるんですけど、そのラワンブキをとにかくジュースみたく刻んで絞ってたものを瓶に詰めたのがラワンブキ化粧水なんですよね。水を一滴も使ってないんですよ。
それって手法も難しいんですよね、きっと。だってそれを やるってやってる人がいないじゃないですか、周りに。
やろうとしないですよね。めちゃくちゃやっぱり手間がかかって、本当それこそ日本の北から南までの農家さんほとんど回ったんじゃないかっていうぐらい、私は自分で運転して車で回って生産者さんを探していったので、で、その生産者さんのところでやっぱり、ラワンブキでいうともう8割が捨てられてるんです。虫が食っていたりとか、あと需要がなくってもう倒しているものがあったので、それをやっぱり農家さんから買い取らせていただいて自分たちの工場に持ち込んで 100% にすることで肌にも効果ありますし、直接生産者さんの顔が見れる商品製品ができる で効果が得られるっていうのに気づいてからは、まあ、そのやり方ですね白は、うん、
でも今でこそエシカルとかサステイナブルとかキーワードになってますけど、やられた時は特にそういうのを意識されたわけじゃなくやられたんですか？
全くなくですね。本当今やっと時代がこうねついてきたのかあれですけれども、とにかく目の前にあるあの素材が捨てられているということと、その捨てられているものこそ肌にとってはめちゃくちゃ有効成分があるっていうのを漁師さんとかガゴメ昆布の漁師さんとか、あと生産者さんに聞かあの伺わせていただいた中でのこの作り方だったので、結果あの効果が高いからいただいてきて、それだけで作るからこそきっとお客様は満足していただけるのかなと。
さっきもゆりさんから質問あったんですが、他の会社がやってないのには訳があるような気がするので、やっぱり手間がかかっちゃうとすごくコストが割高になっちゃうとか、そういう難しい点はないんですか？
逆にあのコストはかからないんですよね、うん、なぜならば今のその流通ってたくさんの中間業者さんが入っていて、原料メーカーさんとかいろんなものが入っていく中での利益が乗っかっていっての下品原料なので、我々がやってることっていうのは直接農家さんからいただくので、あのコストで言うと安く仕入れられる。だからこそ 100% 本来であればスポイト一滴なところを 100% その素材だけで作ることができる。ただやっぱりその時期によるので、素材っていうのってその年によって例えば酒粕の状況が悪かったり吹きの状況が悪かったりするので、まあ、そこをどう向き合うのかっていうのが多分ノウハウなのかもしれないですね、うん、
なるほど。
あともう一つの特徴として、お店に行くたんびに なんだこれ新しいぞっていう商品があのたくさんあるんですが、あの通常の化粧品ブランドは年間40から50の50くらいのこう新製品の販売数っていうことなんですが、白はかなりチャレンジングというか常に新しいもの出してますよね。
そうですね、本当にコンセプトが自分たちが毎日使いたいものを作るっていうのが白の一番 大切にしているコンセプトなので、もう私1日あの3つ企画をするっていうのを、20年前から決めているんですよね。社長になる前から朝トイレの中とかお風呂の中とか、あと寝る前に1個ずつこう企画をするとやっぱ1年間で1000個生み出すんですよ。でその中で自分が欲しいものっていうのをやっぱ作っていくと結果そうなっちゃうんですよね。なので無理やりこう出してるわけではなく、
これすごいですよね。
いやちょっと普通じゃないなと思って聞いたんですけどその代わりじゃあ商品いろいろ入れ替わりが頻繁に起こっていくってことですか？
それもないんですよ、そんなに。
じゃあ新しいものがどんどんこう蓄積されて商品ラインナップになっていくと。
そうですね。ただあまりにもものを作りすぎるとやっぱり売り場があのいっぱいいっぱいになってしまうので、基本限定で出す、うん、フレグランスであればとかスキンケアとかも、うん、あの期間限定で出すっていうものが結構多いかもしれないですね、うん
うん、あとなんかあのファンの方々からするとやっぱりあの人気だからいつも欲しいものがあるわけではないというか、やっぱりソールドアウトになってたりもするっていうのは、あれはその無理しない生産数の中であのやってらっしゃるから、その需要と供給が時々、需要が増えてしまって供給量が足りないみたいなことも起こるんですか？
そうですね、対素材で考えた時には、はい、やっぱりそれは自然のものなので、うん、我々がコントロールできるものではないので、あのもう これ限りですっていうのが多いかもしれないですね。なのでたまたまあのお客様からはよくお叱りも受けますし、世の中というかね、欲しいって思った瞬間にやっぱ手に入るのが今の世の中なので、そことはやっぱ白っていうブランドが逆行しているのでけしからんって言われるんですけど、いやいや自然というのはそんなに自分の都合ではいかないんですってことをご説明すると、あ、なるほどと、そこでまたこう一歩ファンになってもらえるのかなっていう。
本当にあの消費者に対してあのこびないぶれないっていう感じが、あの初志貫徹っていうか、あのそういう意思のあるブランドさんですよね。
ですよね。でも白は北海道でスタートされて、今井さんも主にまあ北海道で過ごされて、でそれが海外でも受け入れられるブランドになってるわけじゃないですか、
はい、
なんかその秘密とか、大切にされてることをお伺いしたいなと思いますが。
もう そうですね、まあ、本当先ほどと同じく自分たちが欲しいもの、毎日使いたいものを作る、これにつきますね、うんうん、 それはどの国に行ってもそうなんですけど、日本で生活して自分が欲しいもの、イギリスにいて生活して欲しいもの、イギリスであれば水が全然違うので、あ、もうちょっとリッチなクリームが欲しいなって思えばイギリスで作りますし、そこが基本のベースになっているかもしれないですね。
社会とかがどんどん変わっていく面もあると思うんですけど、ちょっと女性の化粧品って僕はあまりわからないんで、もしかしたらそんなに変わらないのかどうなのかわからないんですけど、そういう変化みたいなものを大きい会社だとお金かけて海外調査だとか市場調査だとかされることが多いと思うんですが、本社の場合は割とこう身近なところでそういうニーズとか変化を感じ取って商品にしていくっていう感じなんですかね。
そうですね、マーケティングということは一切今までやったことがないので、他者を調べるということよりも本当に自分というか、まあ、私もそうですし、社内の白を一緒に作っているメンバーが今何を望んでいるのか、何が欲しいのかっていうのがやっぱり一番かもしれないですね。
白の新しい取り組みがあるということで、はい、気になったのがルミネエスト新宿店の白セルフ、これはコロナを加味したお店
なんですか？そうなんですよね。そうそう思われがちなんですけど、はい、本当コロナ前に、オープンしたお店で全くコロナを想定はしてなかったんですよ。
これコンセプトで言うとかなり斬新ですよね。
ね、白のお店本当ありがたいごとにたくさんの方が毎日訪れていただいて、めちゃくちゃこうレジにお金レジ列が長くなって時間がかかるんですよね。でそれをやっぱりこう改善するために、当時は海外の人も非常に多かったので、海外の人がこうフラッと来ても QR かざしてサクッと買えるような仕組みにならないかなっていう、
はい、なので、うん、お店に大きい QR コードが置いてあって、うんうん、その製品の QR コードを撮影して、でカートに入れて買うとカウンターで製品を渡してもらえるっていう、対面の接客がないっていうのは大輔さんかなり斬新ですよね。
そうですね。これプロダクトを触ったりはできるんですか？
もちろんです。
だからそうか、スマホでこう商品見ながら自分でちょっと触ってみて、それでその場で買って、で QR 見せて引き取るっていうことなんですね。
そうですね。
店舗によってそうやって住み分けてるんですね。
そうですね。エストは特にもう若い方が多いので、
そういうニーズにも直結するし、営業効率というか経営的にとってもうまく回ったらすごくいいですよね。
うん。
あとその箱をなくするっていう取り組みはいつ頃から？
エスト店の白セルフでトライアル的にはやっていたんですけども、今年の4月1日からですね、一斉に全ての製品を箱に入れるっていうのをやめて、中身の状態だけで販売するっていう販売方法に変えました。はい、
どの商品にも CO2 の削減の数っていうのがホームページを拝見すると出ていて、それこそ紙袋をやめるとか箱をやめることによってっていう CO2 の数も出てたんですが、それこの箱をなくすっていうのはなんかこうなんて言うんだろう、箱って確かにギフトで誰かにあげたいときにちょっと見た目も良くしたいって時以外は帰ったらすぐに私捨てていてぶっちゃけその捨てる工程とかゴミが増えることすら煩わしいっていう考え方もあります
もんね。もう本当まさにもうおっしゃる通りで、やっぱワンセットスキンケアを3本5本買えると、もうそれだけでいちいち箱開けて、そんな箱に書いてることなんて私は見ないんですよね。
私も見ない
見られる方もね、いらっしゃるとは思うんですけど、はい、それでもうゴミ箱が溢れるっていうことがやっぱり嫌だったので、はい、
そこは迷わずパキッと
なくしてしまいました。
なくす、
はい、
そして今井さんは去年社長退任なさって、今代表取締役会長に就任されたということですが、それは何か他のために時間を作りたかったっていう、
一旦やっぱり 10年以上を、ブランドを作っていて、ある程度の売り上げにもなったので、本当に私は起業家なのでゼロから1にするのが本当楽しくって、やっぱ皆さんに広まってない状態のものを作る過程が楽しかったんですけれども、本当にありがたいことにおかげさまで街を家から、こう一歩出れば白のショッパーを持ってくださる方が本当に多くって、多くの人に知って、ちょっと大輔さんはご存知なかったんですけど
今日おかげにね、
はい、もう一つできたかなっていうふうに思ったのが3年前で、それが正直な気持ちですね。はい、でここから先はじゃあ、300億1000億ってなった時にはやっぱりその次1から100にするのが得意な人にこう譲っていった方が いいんじゃないかなと、うん、自分がこうしがみついてずっと社長をやっていくことももちろんできたとは思うんですけれども、やっぱり白のことを考えて、白っていうブランドのことを考えていくと、もっと伝えていくことが得意だったり、広めていくことが得意な人に渡していった方がいいんじゃないのかなっていうのを3年間悩んで、それが去年ですね、引き継いだのが。
あの、私も社長から会長になったことあるんですけどなんかでも結構引き際が大事というか、どういうふうに後任の方に自由にやらせてあげられるかっていうのがすごく大事な感じがするので、なんか今井さんの言葉の節々から、多分、伸び伸びと後任の方もやってるんだろうなっていう雰囲気が伝わってきました。
本当ですか私の方が逆に伸び伸びさせてもらってるかもしれないですね。やっぱりその代表取締役社長っていう肩書きが重かったのか、やっぱ想像以上、自分が想像する以上に大きな会社になってたんですよね、気づいた時に。
今社員さん400人以上
とかですかね、はい、500弱とかいると思うんですけれども、うん、やっぱもう一人一人の名前もわからないですし、どういうきっかけで入社いただいたのかもわからないですし、まあ、本当にそれって望んでいなかった会社の、自分の中での会社の姿だったので、そうなるともういいかなっていう、
でもそれってその500人くらいいらっしゃる社員さんたちを信頼してて、まあ、自分たちで一緒に築き上げたそのコンセプトだったりブランドの性格がここからこう何かすごく変化することがないっていうジャッジが3年間でできたっていうことなのか、 それとも進化してってくれるっていう感じなのか。
願いとしては進化してってほしいですね、うん、進化していかないとやっぱり100年200年続くブランドには絶対ならないので、やっぱその創業者が作ったものを大事に守る部分と進化して攻めていく部分、両軸持っていないとブランドとしては成り立たないと思うので、はい、なのでもちろん今の現社長の福永も伸び伸びやってると思いますけど、そのもう5万倍ぐらいは私は伸び伸びさせていただいています
その5万倍の伸び伸びの中に、あのみんなの砂川プロジェクトも入ってるんですね。
入ってますね、はいはい、
その創業の地北海道砂川市で今まちづくりに取り組んでいらっしゃるということで、これ具体的にどんなことをしていらっしゃるんですか。
まあ、白はその北海道砂川市という町で、まあ、前はローレルというブランド名だったんですけど生まれたんですよね。でその砂川の空気ですとか水とかを使うことによってやっぱりこう研ぎ澄まされた製品になって、で私もその環境で20年間住んで物を作ってきたので、その経験があったからこそやっぱり世界まで行けるようなブランドになれたっていうふうに思っているので、改めてその自分が降りて、代表を降りて砂川っていう街を見た時に、あ、この街に対してやっぱり感謝っていうのをきちんと伝えねばならないなっていうのと、一方でやっぱ壊れていく公園の遊具であったりとか、舗装されていない道であったりとか、これらってすごい死に物狂いで頑張って会社を経営して税金を納めてきたのに、なんだよ全然良くなってないじゃないかよと、私結構払ってるぜって思って、であれば、まあ、民間ではあるんですけれども自分でその白がでから出た利益っていうのを使わせていただいて、まちづくりとかその地球に対してのいいことっていうことを形にしていきたいなと思ったのがきっかけですね。
はあ、砂川の位置でいうと車で札幌から旭川動物園に行く途中の通り道っていう表現がありますが、
正しい。
じゃあ砂川を目的地に来られる方はあんまりいらっしゃらない。住んでる方はいらっしゃるけど、はい、通り道、
うん、
それをじゃあ目的地化しようっていう部分もあるんですか。
そうですね、うん、まあ本当に砂川っていうところをフォーカスしていただきたいのと、砂川からも本当に北海道に多くの人が訪れるような仕掛けっていうか仕組みを作れたらいいなっていうふうに。
現状の砂川のこう街の雰囲気って今井さんの目からご覧になって自然は豊かだと思うんですが、どんな街なんですか。
プラスで言うと、ポジティブで言うと自然が豊かですね、うん、っていうのと、人口1万6000人しかいないので、うん、住みやすいですよね、うん、っていうことですね。あとはもう本当にネガティブな要素しかないですね。やっぱ人が出ていってしまう、うん、高校、まあ、中学高校まである程度になると出ていってしまう、
うん、じゃあそういう人のなんて言うんでしょうね、心を育てるとかこう生き方を育てるっていう部分も含めた街づくりになりそうですよね。
そうですね、うん、
あとは、書かれてたのが、南フランスの化粧品メーカー、ロクシタンの工場も、地方にあるけど、ファンがみんな訪れると。そういう感じで、白のファンの皆さんが、また砂川に来てもらえるようになったらいいっていうのもあるんですね。
そうですね。そこをきっかけとして砂川っていう場所を知っていただいて訪れていただいて、ただやっぱりその白のその施設だけに訪れていただいてもあんまり意味がないので、もっとその広く砂川っていう町とか北海道を知っていただくためにはっていう取り組みも、考えていますね。
具体的に始められていることが、新工場の建設っていうのがあるんですが。
今まさに工場の建設を進めていますが、白の新工場と、あと付帯施設ですね、白のショップとか白の白カフェですとか、あと多くの人たちが集うホールなんかも、完備して、工場見学ですとかお仕事体験とか、さまざまなアクティブができるようなアクティビティができるような仕掛けを考えています。
なるほど。いや、本当に熱量の高い今井さんをお迎えしましたが、今井さんがどうしてこういう方になったのかというのを来週掘り下げていければなと思っております。ということで、株式会社シロ代表取締役会長、ファウンダー、ブランドプロデューサーの今井宏恵さんをお迎えいたしました。来週もお願いします。
ありがとうございます。